完了した救い、完了した救いとの題で、今お読みした聖書箇所から、今お読みしたヨハネの福音書19章1節から30節までのメッセージを三浦正信牧師より伺います。
本日は受難週第1日目にあたります。イエス様が十字架にかけられる最後の1週間を、今週毎日覚えつつ、そして来週復活を祝うイースターを迎えたいと思います。今週の金曜日がちょうど受難日、十字架にかけられた日になるわけです。この受難週一日一日の聖書の箇所を表にしたものが、1階の玄関のところに置いてありますので、もしお持ちでない方はぜひ、お持ち帰りいただき、一日一日少しでもこう読んで、くださると、イエス様がどのようなこの最後の1週間を歩まれたかがリアルに迫ってくると思います。また、今週毎日、あちらの別館の方で、水曜日は街道ですけれども、別館の方で、毎晩7時から、受難週の祈り会も持たれますので、その日の御言葉を分かち合いながら祈る、そのような祈祷会にももし出られる日がありましたら、一日でも出てくだされば、皆さんにとっても良い時かと思います。今日はイエス様の十字架の箇所を皆さんと共に呼びながら、私たちの罪の身代わりにこの苦難の道を歩まれたキリストのこと、またキリストを信じる者に与えられる救いの出来事を覚えて、心から感謝したいと思いますし、また続けて持たれる聖餐の時を本当にこのイエス様に心を馳せながら迎えたいと思います。ちょっと長い箇所ですので、この中から大きく3つのことを今日はお話しさせていただきたいと思います。1番目に、無罪で十字架刑を受けられたキリストというですね、無罪で十字架刑を受けられたキリスト、時の総督ピラトが、祭司長あるいは立法学者たちに連れられてきたこのイエスをまず鞭打ちの刑にいたします。19章の1節、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。鞭打ちと言いましても、この鞭には通常金属がついていましたので、そのような鞭で何度も打たれる、もうこれだけでも、すごい、この苦痛が伴います。イエス様は神の子ですけれども、同時にこの地上においては私たちと全く同じこの肉体を持って歩まれましたので、人が感じるのと同じ痛みを感じながらこの地上を歩んでくださいました。そういう意味ではこの鞭打ちだけでもすごい痛みを感じたものだと思います。2節を見ますと、また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せた。ユダヤ人の王だからというのですね、からかってこの王様の格好をさせたわけですね。トゲトゲの痛い本物の茨のこの冠をイエスにかぶらせる。もうその茨の針、このトゲが刺さるだけでも顔や頭から血が出てきたと思います。また、紫色の着物、先ほど後の由美子さんが歌ってくださいました紫色のこの衣ですね。これは、王家を象徴する色です。紫というのはその紫色の着物を着せた。ユダヤ人の王だろどうだっていうことですね。こういう格好をさせたわけですね。もう全く、からかいながらやったわけです。そして3節、彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。非常にこのある意味で無様な格好ですね、このイエス様をさせられたわけです。ですから4節でピラトはこういうふうに言っています。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい、あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。 このように非常に哀れな無様な格好をさせられたイエス様を人々の前に連れ出す、その理由としてですね、このイエス・キリストに何の罪も見られないということをむしろ知らせるためにこうするんだって言ってるんですね。そう言って、茨の冠と紫色の着物を着たイエス様を人々の前に晒しました。そして5節で、さあこの人ですと言って、この茨の冠と紫の衣を着たイエス様を、みんなの前に引き出してきます。こんな無様な格好を兵士たちにさせられても抵抗せずにいるイエス・キリスト、その哀れなイエス・キリストの姿を民衆の前に晒すことで、もうここまでやれば十分だろう、もうここまでされても何の抵抗もせずに黙っている、この人をまだお前たちは訴えるのかという感じですよね。ある意味でここまでやることで、なおイエス・キリストを試験しろと言っている人たちの気持ちを満足させよう、もうこの問題を一件落着させようとしている向きがあります。とにかく総督のピラトとしては、民衆が大騒ぎになって暴動になっては困る、そういう思いがあるわけですね。かといってイエス・キリストには何の罪も見られない、ましてそんな十字架という最高ご苦人がかけられる、そんな犯罪は何一つ犯していない、そのイエス・キリストを処刑するわけにはやはりいかない、そういう中で彼は葛藤していたわけです。なんとか丸く収めて騒ぎも鎮めたいし、このキリストも助けたい、そこでこの哀れな無様な格好をしたイエス様を人々の前に晒し上げ出すことで、さあこの人です、もういいだろう、もう十分だろう、ここまでやれば気が済むだろうという感じでですね、イエス様をさらけ出すわけですね。こんな哀れな人を死刑にしなくてもいいだろう。しかしピラトの思惑とは裏腹に、6節、祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。十字架につけろコールはやみませんでした。そして再度ピラトはですね、あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。6節、私はこの人には罪を認めません。繰り返しピラトはこのイエス・キリストに対して罪は認めませんと断言しています。これほど総督である方がですね、繰り返し彼には罪を認められないと言っている、もう明らかに罪を犯していない、全く罪のない方が十字架刑という最も重い刑に処せられている、歴史上まれに見る冤罪がここで行われているわけですね。でもこの冤罪さえも全て神様のご計画でした。すべての人が持つ、生まれながらに持つこの罪というものを、その原罪さえも持っていない神の子です。罪を全く知らないキリストが、私たちすべての人のすべての罪を負って十字架で死なれる。このキリストを信じることによって、その信じた者に神の義が与えられる。神が、その人が救われるという、この救いを、成し遂げることが神のご計画であり神の御心でした。コリント人への第2の手紙の5章21節、第2コリント5章21節、コリント人への第2の手紙の5章21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪を知らない方、全く十字架に値するような犯罪を犯していないだけでなく、私たちが持っているようなこの いわゆる現在ですね、生まれつき代々アダムの代から引き継いでいるこの罪、その罪さえも持たれないでこの地上に来られた方、その全く罪を知らない方が私たちの代わりに罪とされました。それは信じる私たちがこの方にあって、このキリストにあって神の義となるためです。まさに罪を犯されなかったこの全く無罪なのに十字架にかかられたキリストによって、私たちにこの素晴らしい罪の許しと救いがもたらされたわけです。まあ、そう考えますと、私たちはちょっとこう自分が悪者にされたりですね、悪者扱いされたり責められたりすると、もうすぐにそれで腹を立てたり、逆に他の人を責めていこうとしたりする、まあ、そういう、もうイエス様とは正反対の性格を、性質を持っております。イエス様ご自身は全くご自分のせいでない、全く自分の罪とは関係ない、ご自身罪を持たれない方なのに、すべての人のすべての罪を引っかぶって代わりに十字架で死んでくださいました。そしてそれを神の御心として受け取って従われたわけですね。そう思うときに、私たちがキリストに従います、キリストの弟子と言いながら、なんとこのキリストの歩まれた道と正反対のことを常にしているものであるか、本当に、イエス様が歩まれた道とは正反対であるということを思わされるばかりです。罪なき神の子が私たちのすべての罪を負って十字架で死なれた、これが十字架の出来事です。無罪で全く罪のない方が十字架を受けられた、これが一番目のことですね。次に二番目、人間の権威をしのぐ神の権威、人間の権威をしのぐ神の権威ですね。19章の10節と11節をもう一度お読みします。ヨハネの福音書19章10節、そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ピラトはイエス様がちゃんと自分のことを話し、それなりに釈明すれば釈放することができました。またそうしたいと思っていました。それその後の12節にはっきり書いてありますね。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。ピラトもなんとかイエスを釈放したいと、どう見ても罪がないんだから、どう見ても十字架なんてとんでもないわけですから、なんとか釈放しようと努力したわけですね。でもイエス様は口を開かなかった。まあ、それに対して、自分にはあなたを釈放する権威も、また十字架につけれる権威も、両方その権威を私は持ってるんだよってピラトは言うわけですね。まあ、総督としてそういう権威が与えられている、力があると。しかしイエス様は11節で、もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありませんと、そう答えます。上から、神様から与えられている権威でなければ、いくらあんたが自分で私、俺には権威があるぞと言ったって何にもできませんよ、そう答えてるんですね。どんなにこの世の力ある権威、それが一国の王であろうと、あるいはこのピラトのように総督であろうと、あるいは総理大臣であろうと、いわゆるこの地上にあって権威を持っているという人であっても、上からの権威、神様の権威に対しては全く無力だとイエス様は答えています。事実ここでピラトは、何度も言いますけど、ピラトは今イエス様を釈放しようとして努力しているんですね。なんとか罪を犯していないイエス様を釈放しようと、ここまで努力しています。 ですから本当にピラトに権威があるならば、それができたはずです。イエス様も釈放することができたはずです。しかし結果的にはピラトはイエス様も釈放できませんでした。結局民衆を恐れ、あるいは暴動や騒ぎを恐れ、権威を持ってるぞ、俺は権威を持ってるぞと言ってるピラトもですね、結局イエス様を釈放できずに十字架につける方向に持ってってしまうんですね。14節から16節にあるように、決してこの地上の権威、ピラトの権威は生かされませんでした。用いられませんでした。むしろ罪なき一人子イエスを十字架にかけることで、すべての人の罪を救う、罪をあがなう、この神の権威が勝ったんです。神様のご計画、神様の御心には、どんな地上の権威さえも止めることができない、介入することができない。神の権威の前には人間の権威など何の役にも立たないということがわかります。私たちがどんなにこうしたい、ああしたいと思ってもですね、神様の権威に対しては私たちは逆らうことができません。上から神様から与えられた権威に対して、この地上の権威、俺は総督だぞっていくら言ってもですね、神の権威の前には何の役にも立たない。私たちはこの権威ある神を信じているわけですから、そういう意味では私たちも、私の思い通りにならなくてもいいんですね。この神の権威が常になっていけばいい、神のご計画が常になっていけばいい。私たちはいろいろああもこうもいろんなことで考えますけれども、最終的には神様のご計画に従っていくもの、神の権威を信じて受け入れていくのがキリストを信じる者の生き方です。教会もキリストの体と言われておりますから、キリストに権威が与えられています。牧師も含め、人の権威で教会が動くことはありませんし、またあってはなりません。もちろん神様の御心を実現するために、神様ある時にはこの世の権威をあえて用いることもあります。例えば実際ピラトの権威も用いられている場面もあるんですね。この19章の、21節22節見ますと、ユダヤ人の祭司長たちはピラトに、そのイエス様の上に書く札にですね、ユダヤ人の王なんて書かないでくれと、ユダヤ人の王と自分で言ってた、自称ユダヤ人だと、そういうふうにちゃんとこの、ちゃんと説明書きをしてくれって頼んでるわけですね。でもこれに関してはピラトはきっぱりと、私の書いたことは私が書いたのですと言って、それに関しては譲りませんでした。十字架刑をやめさせることはできなかったピラトですけれども、ユダヤ人の王というふうにこのキリストの十字架の上に掲げる、これに関してはですね、まあある意味では事実なわけですから、それは神様の御心であったわけですね。ユダヤ人の王と書くことは、それに関してはどんなに祭司長やなんかが総督ピラトに自称を入れてくれ、自分で勝手にそう言ってと書いてくれって言われてもですね、それに関してはピラトははっきりノーと言いました。それが神様の御心だったからです。まあ、そういう部分ではピラトの権威がここでは用いられているわけですけれども、しかし神様が計画されたこと、それに関しては、その権威に関しては私たちはもう従っていくしかありません。またこの地上にあって、どんなに自分には権威があるぞという立場に、まあ、どこかであったとしてもですね、それが人間の欲や人間の思いを実現するために用いようとする権威は必ず打ち壊されます、任されます。それは神が打ち砕かれますから。二つ目のことですけれども、神の権威は地上のあらゆる権威に勝るものであるということですね。人間の権威をしのぐ神の権威、このことを私たちは人生の中で、あるいは歴史の中でも見ることができるように思います。 そして最後ですけれども、今日のタイトルにもさせていただきました3番目、完了した救い、あるいは完了した贖い。28節から30節まで読ませていただきます。ヨハネの福音書19章28節から、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。まずですね、イエス様は28節を見ますと、十字架の上で私は乾くとおっしゃいました。この神様に対する激しい上乾きというものを感じられたんですね。神のもとに帰りたいという、こう切なる乾きでしょうか。詩編の作者が、詩編42編2節でですね、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますと、そのように詩編42編2節で言っています。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。まあそんな乾きでしょうか。イエス様は私は乾くと十字架上でおっしゃいました。しかしそれをそばで聞いていた兵士たちは、まあ、そんな意味は分かりませんから、まあ、単に喉が渇いているものと思ったわけですね。ですから、ヨハネの19章29節のように、まあ、そばにあったこの水ぶどう酒を含んだこの海綿をヒソプの枝につけてイエス様の口元に差し出しました、まあ、それで、その渇きを癒そうとしたわけですね。まあ、ここでこのヒソプの枝というのが用いられております。ヒソプ、このヒソプ草という草の茎を束にして、まあ、ユダヤ人がよく清めの儀式に使いました。詩編の51編7節で、このヒソプという言葉が罪の清めと関連して歌われています。旧約聖書詩編の51編7節、ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。まあ、このようにですね、ヒソプというのが出てまいりますけれども、ユダヤ人が清めの儀式に使ったものですので、まあ、このようにヒソプを持ってって言ってるわけですね。あるいは、旧約聖書で、このエジプトのもとをイスラエルが脱出するときに、そのユダヤ人たちのこの家にの柱にですね、子羊の血が塗られていた。まあ、そこはこう神様がこう過ぎ越してその刑罰を下さなかったというところがありますけれども、その過ぎ越しの儀式でもこのヒソプというのが用いられています。出エジプト記の12章22節、ちょっと開きませんけど、出エジプト記の12章22節にこの過ぎ越しの儀式でもヒソプが用いられていたことが書かれています。まあ、そういう意味ではこのヒソプがですね、清めの儀式に用いられるヒソプが、この十字架刑のそばに置かれていたということ、イエス様が今まさに民たちの罪を清めるため、民たちを罪から救い贖うために罪の生贄としてイエス様を捧げられたわけですね。犠牲の子羊として十字架でほふられようとしているイエス様、殺されようとしているイエス様、この時にまさに、ヒソプがそばに置いてあったというのはふさわしい。でも実際にこの死刑執行をそばでやっているのはローマの兵士たちです。 そのそばで死刑に関わっている人たちはローマのユダヤをその当時統治していました、支配していたローマの兵士たちが、この死刑に関しては関わっております。十字架刑に関しては彼らにとってはそのヒソプなんていうのは、もう全然興味も何もないわけですね。ユダヤ人はまあ清めの儀式に用いられていたから知ってましたけども、まあ、そのようなヒソプをローマの兵士たちが手にしてこのイエス様にこの水分同士を差し出したというのはある意味では何か不思議なことでもあります。またこのヒソプがこの時に用いられたという表現は、このルカしか、あ、ルカじゃない、あ、ヨハネですね、ヨハネしか多分書いてないんじゃないかと思います。他の記者はまた別の表現をしておりますけれども、まあ、ヨハネの中ではここでヒソプが用いられているということに何か不思議な神様のこの摂理みたいなものを感じたんじゃないかと思います。あえてですね、ヒソプの枝につけてということをしっかり明記しております。ヨハネに戻りますけれども、イエス様はこの水ぶどう酒を受けられると最後に、ヨハネ19章30節、完了したと言われました。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ルカの23章46節では、イエスは大声で叫んで言われた、父よ、我が魂を我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたと最後はなっております。もう最後の力を振り絞って叫んでおられるんですね、イエス様は。さて、このイエス様がおっしゃった完了したという言葉、それは、まあ、旧約聖書の預言がすべて完了した、成就した、救いの神の救いの計画が、贖いの技がすべて成し遂げられたという、ある意味では勝利の叫びでもあります。イエス様はこの世に来られた目的がここで完了したわけです。完全にその目的が達成されたわけです。神に受け入れられる全人類の罪に対するこのなだめの備え物、神の怒りを鎮めるなだめの備え物として、罪なき神の子が十字架で捧げられた、捧げ尽くされました。人類の罪を贖うため、罪から救うため、そして罪を清めて清い神様との和解を与えるため、イエス様はこの地上に来てくださり、最後の一番の目的であるこの十字架の死、そして復活、これを遂行してくださったわけですね。ある意味では任務終了です。滅びでなく地獄ではなく天国の永遠の命を与えるためにイエス様は世に来てくださいました。罪の解決なしには全ての人は滅びる、これはまた聖書の約束なわけですね。死んだ後全てのものはこの神の前で裁かれます。全ての人は自分の人生を申し開きしなければなりません、神様の前で。そしてそのうちこの罪の許しを受けていないものは永遠に燃え尽きることのない火の中に投げ込まれる。それはこの世にもない苦しみ、それが永遠に続くのだというんですね。しかしキリストを信じる者は神を褒めたたえるこの喜びと感謝の尽きない永遠の天国に入れられる。それが聖書の約束です。なんとなくただ救われるとかですね、ただ滅びから救われるというと私たち漠然としますけれども、でもその救いの究極は、まあ今あまり地獄という言葉を使いましたけど、ある意味でその地獄ですよね、永遠に燃え尽きることのない火の苦しみ、そこからの救いです。そう考えるとこれはすごいすごい救いであり、あるわけであって、またそれを考えるならば救われても救われなくてもいいやなんて悠長なことは言ってられない救いなわけですね。でもただこのキリストを信じるだけで 十字架で私の罪の代わりに死んでくださった神の子キリストを信じるだけで、この天国における永遠の命を与えるというのが神の約束であり救いであります。キリストはもうそのためにこの救いの手立てを全部完了してくださったというんですね。もう私の側でやることは全部完了した、あとはそれをあなたが信じるかどうか、それだけだ。そう、私たちは本当に信じるだけでいいんですね。そのすべての救いに関わる行為は全部キリストが実行してくださいました。神が計画されたことをキリストが全部実行してくださった。ですからもう完全な救い、もう完了した救い、それをただ私が信じるか信じないか、ただそれだけが問われています。天国に行きたいのか滅びたいのか、極端に言えばそれだけが問われているわけですね。永遠の燃え尽きることのないこの火の中にで苦しみますか、神と共に住まうこの喜びと賛美の絶えない永遠の命、痛みも苦しみも全てが取り去られる、悩みも悲しみもないこの天国に入れていただきたいですか。それならばもう全部キリストの方で救いの道を手立ては完了しているから、あなたはそれを信じればいい、ただ信じればいい、こんなありがたい救いです。そして本当に信じて歩んでいくときに、それがいよいよ、ああ本当だ確かだと経験され、さらに喜びが満ち溢れてくる、そういう救いです。キリストはもう十字架で私たちの救いに関するすべてを完了してくださいました。あとは私たちがそれを信じるか信じないか、それだけです。そこに一切行いも何も問われていません。ただ信じるならば今直ちにこの救いに預かることができる、そういう救いです。今日この後の聖餐の時を持ちますけれども、もうひとたび私たちが与えられているこの救いの恵み、もうすでに完了している完全なものとして与えられているこの救い、それを本当に与えられていることを心から感謝したいと思いますし、また同時にこんな素晴らしいありがたい救いが差し出されているんですから、一人でも多くの人たちが、いや私たちの周りのすべてがこの救いに預かることができるように、決して滅びに向かうことがないように、私たちはなお一層取りなし祈り、また伝えるべき時には伝えていきたい、そのことを思わされてなりません。もう一度、ヨハネの福音書19章30節だけ読んでお祈りしたいと思います。ヨハネの福音書19章30節、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。お祈りをいたします。天の父様、受難週の第1日目、イエス様がこの受難の道を歩まれたこの日、もうひとたび私たちに与えられている救いがどんなに大きなものであるか、また完全なものであるかを教えてくださり感謝をいたします。全く罪のない神の子キリストが、すべての人のすべての罪を負って受ける必要のなかった十字架刑をまともに受けてくださいました。それはすべて神のご計画であり、またイエス様がそれを実行してくださらなければ、十字架の死にまで神に従ってくださらなければ、誰一人救いに預かることができなかった、そのような出来事であります。それに対してはピラトでさえ、この世の権威でさえ止めることができなかった。でもそれが神の御心でした。そのキリストが打たれた傷によって私たちは今癒されました。感謝をいたします。でもこのイエス様がこの救いを完了してくださらなければ、十字架の使命を全うしてくださらなければ、私たちはみんな この永遠の火の苦しみの中で、苦しむしかなかった、その滅びに向かっていたものであることを思うときに、あなたが私たちに死を通して命を与え、あなたが私たちに命、この死から滅びから命へと光へと移してくださった、この十字架の出来事を改めて感謝いたします。ジョナ主のこの第一日目、またこの一週間、もうひとたびイエス様が私たちの罪のためになしてくださったこの一日一日を覚え、こうまでして私たちを救おうとしてくださった、愛してくださったイエス様の恵みを覚えることができますようにお導きください。この後の聖餐の時も主が厳かに導いてくださって、本当に私たちがただ十字架の血潮によって罪許されていること、滅びから命に移されていることを厳かに感謝することができますように、同時にまた滅びに向かって闇の中を歩んでいる者たちに、本当に主をこの救いを伝えていくことができるように、主は一人一人を聖霊で強めてくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。もうすでに全部救いの道はあなたが用意してくださいました。あとは私たちが信じるだけです。どうか信仰を与えください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。